皆さんおはようございます。先週ハーレムさんがヨハネ21章から説教して、復活について教えてくださいましたので、ヨハネの福音書が一応終わりました。でこの2週間、ヨハネシリーズの最後として、今週は第2、第3ヨハネ、来週は第1ヨハネの手紙を一緒に学んでいって、ヨハネシリーズを完成していきたいと思います。その前に改めて使徒ヨハネが書いた箇所を皆様に紹介したいと思います。主にこの5つがありますけど、ヨハネの福音書はイエスを信じることが目的にエフェソから未信者宛てに書かれた書物であります。第1、第2、第3ヨハネはおそらくエフェソから書かれて、だいたい90年から100年の間に書かれたと思われてますけど、それぞれ弟子向けの手紙です。そして去年ちょうど1年前に、特別なクラスやりましたけど、ヨハネの黙示録っていうのは、おそらく、ドミティアヌスが皇帝の時代95から96年の間に書かれてると思われていて、アジア州の7つの教会宛てに、建てられた、送られた、手紙と同時に、啓示的な書物であります。はい。そこでちょっと注目したいことは、ヨハネが残した書物はほとんど晩年に書かれているものばかりです。90年から100年って考えたときに、イエスの死から57年から67年が経っているので、イエスが亡くなったときにヨハネは何歳だったかは定かではないですけど、もしその時20歳という若さだったとしても、少なくても77歳、もしくは88、もしかしたら90まで長生きしたと考えられます。とにかくこれはすべて晩年のヨハネが書かれた書物と考えられたらいいと思います。次にヨハネの、人物像に触れていきますので、家族をちょっと簡単に紹介したいと思います。父はゼベダイです。当時のユダヤ人は、名字ではなくて、誰々の子ということなので、ヨハネはゼベダイの子ヨハネというふうに言われていました。彼は漁師で、マタイの4章21節は、彼はヤコブとヨハネと共に網を打った時にイエスが彼を呼びました。母はサロメという、呼ばれている方でありました。マタイの20章で、とても大々的に登場して、その時に自分の息子たちをイエス様の右と左にするようにお願いする、そういう野心のある気が強い母親でした。そして同時にこのようなことを直接的にイエスにお願いするということができるほどイエスと親しい関係があったということを考えられます。マルコの15章40節と27章のマタイの27章56節には、実際にイエスが十字架にかかっている場にサロメを含め多くの婦人たちがいたことが記録されています。逃げた弟子たちがいた中、最後までイエスに従い続けて世話をして、イエスを深く愛したとても強い信仰者の母親弟子であることがわかります。最後に兄ヤコブですけど、英語だとジェームスと言っていますけど、ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、この3人が最も中心的な人でした。そして1世紀の教会のリーダーでありながら、実は使徒の12章にヘロデ・アグリッパによって彼は殉教されてしまいます。このような家族構成であります。このヨハネシリーズを始めてから、あなたにとってイエス・キリストは、この分かち合いがあって、今まで参加してくださった皆様に本当に感謝しています。毎週毎週、皆様の言葉を聞くのが楽しみでした。そこで改めてヨハネにとってイエス・キリストはどういう人物か、それを考えていきたいと思います。もしかすると若い時、若い時のヨハネにとってイエス・キリストと、そして年を重ね何十年も知っている中でのイエス・キリストは違ったように見えたかもしれません。もしかすると皆様が作ってくださったビデオの中で比較的に若い弟子たちの方の見方、または結構何十年も弟子生活を続けている方の見方が若干違うように見えている かもしれないです。そしてこの自分が書いた、例えばヨハネの福音書ですけど、自分が書いた福音書で自分自身が登場するときに、ヨハネは自身を このように表現しています。まあ、繰り返し使われる聖句ですけど、ヨハネの13章13節では、イエスのすぐ隣には弟子たちの一人で、イエスの愛しておられた者が食事の席についていたと書かれています。最後の晩餐でイエスの隣に座り、おそらくイエスに寄っかかっていたその姿が見れます。ヨハネの20章、21章にも同じような表現があります。イエスが愛しておられた弟子。そして、ヨハネの20章にもこう書いてあって、最後にはこれらのことについて証をし、それを書いたのはこの弟子である。私は彼の証が真実であることを知っている。ここでクリアにヨハネがヨハネの福音書を書いたことを明確にし、彼自身がまあこの弟子である、このイエスの愛しておられる弟子であるということを明確にします。もし私たちは何か教会の歴史とか何か伝記みたいなものを書いて、自分が登場するときには、自分が出てくるときにどのように自分のことを表現しますか。これはものすごく感慨深いことではあるかなと思います。ヨハネは繰り返して繰り返してイエスが愛しておられた弟子と書きました。つまりこれは長年イエスの弟子として生きてきたヨハネの心の中に深く刻まれた彼のアイデンティティとなりました。そして彼がイエスを見たときに何が映ってきたかっていうと、イエスはいかに自分のことを愛してきたことか、その事実が彼の人生を変えます。ヨハネはイエスから多くのことを学び、多くの経験が残りました。でも最終的に一番残ったものは愛でした。イエスに愛されたことによって使徒ヨハネは生まれ変わりました。彼の人格が変わりました。そして私たちも一人一人ヨハネと同じようにイエスに特別に愛されているものです。私たちこれを知ることによって、そしてこの確信が私たちの心に刻まれれば、私たちも生まれ変わることができます。これはとても嬉しい希望であります。本日の説教の中で第二大三ヨハネの晩年のヨハネの言葉と、そして福音書に現れる若い時のヨハネを比較して、どれほどイエスの愛によって生まれ変わったかを見ていきたいと思います。本日の説教のタイトルは愛による復活です。まあ、先週ハーレムさんはイエスの復活によって私たちが生まれ変わることができるということを教えてくださいました。生まれ変わることは決して簡単なことではなく、当たり前のことではなく、瞬間的に起こることではないです。でも復活により、イエスの愛により、神様の偉大な力により、時には何年何十年も関わる中でも、私たちも復活して生まれ変わる希望があります。最初のポイントはこれです。雷の子から愛の長老へ。雷の子から長老へ。早速第二ヨハネの手紙を一緒に読んでいきたいと思います。長老の私から、選ばれた婦人とその子たちへ、私はあなた方を真に愛しています。私ばかりでなく、真理を知っている人はすべてあなた方を愛しています。それはいつも私たちのうちにある真理によることで、真理は永遠に私たちと共にあります。父である神とその父の御子イエス・キリストからの恵みと憐れみと平和は、真理と愛のうちに私たちと共にあります。あなたの子供たちの中に、私たちが御父から受けた掟通りに、真理に歩んでいる人がいるのを知って大変嬉しく思いました。晩年のヨハネは自分のことを長老と呼びます。そして婦人に宛てた手紙、これはまあ実際の女性宛てなのか、または教会に宛てた手紙なのかは実は定かではありません。手紙の冒頭から、あなた方を 本当に愛しています。つまり I love you と書きます。ヨハネの福音書も手紙も愛の表現で満たされています。第1第2第3ヨハネ、この3つの手紙だけで愛っていう言葉が46回も現れます。晩年のヨハネの頃は愛に満ちていました。老人だったので同じことばっかり言っていました。私も最近家族によく言われます。また聞いたことあるよ、それ100万回聞いたと言われます。まあそれを聞くたびに傷つく私は、いや100万回は違うと思う、90万回かもしれないけど100万回は言ってないとくだらない議論をします。自分自身も年を重ねて同じことばっかり言う年になってきたのだと改めて痛感しています。そこで皆様にお話したいと思いますけど、皆様もおそらく特に長年教会にいる方は同じような説教を何百万回聞かされている皆様にお詫びいたします。本当にごめんなさい。そしてそれと同時に何百万回聞いている、まあ、内容やまたはおかしくもない冗談にもかかわらず初めて聞いたかのように優しい反応をしてくださっている兄弟姉妹たちが多いので本当にありがとうございます。大変恐縮しています。互いに愛しなさいとしつこく言う愛の長老ヨハネ。ではもともとヨハネはどういう人だったのでしょうか。マルコの3章16節から17節、若いヨハネがイエスに選ばれた場面です。こうして12人を任命された。シモンにはペトロっていう名前を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヨハネの兄弟ヨハネ、この2人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名を付けられた。12人選ばれたの中で特に3人にイエスは特別なニックネームを付けました。皆様がよくイエスがもともとシモンだったシモンをペテロっていう名前、このニックネームを挙げたっていうことはよくご存じでます。でこのヤコブとヨハネ、この2人兄弟は雷の子というニックネームを与えました。まあいい意味で熱心とか情熱的と考えることもできますが、この時のヨハネの性格は愛という言葉ではあまり表現できなかったのではないでしょうか。ちょっと雷の子ぶりのエピソードを一つ一緒に読んでいきたいと思います。これはルカの9章52節から55節に書いてあります。そして先に使いの者を出された彼は行ってイエスのために準備しようとサマリア人の村に入った。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。イエスは振り向いて二人を戒められた。ヨハネシリーズのヨハネの4章の説教でも話したように、ユダヤ人とサマリア人の間にまあいろいろな問題、確執がありました。そこで私たちの主イエスはこのすべての壁を乗り越えてサマリアの女性を受け入れて彼女の心を引き出して愛して素晴らしい関係を築いて、そしてそのサマリアの村が救いに導かれるほどまでのイエスの愛がありました。でもこのサマリアの村は一切イエスも弟子たちも歓迎してくれなかったです。雷の子らの反応は、主よ、お望みながら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうか。言い方は丁寧ですけど内容は強烈ですね。ヨハネはイエスに対してものすごい忠誠心があり、 正義感もあります。しかし勢いがあり、感情の起伏が激しいですね。ここで二人はイエスに戒められました。何をどのように戒められたということは具体的に書いてありませんが、おそらく彼らの言葉は決してイエスの愛とは程遠いものでありました。おそらくこの戒められた時、その言葉はヨハネの心の中に深く刻まれたのではないかと思います。私たちも失敗する時、怒られた時、間違った時、調子に乗って変なこと言ってしまった時、実はそういう時こそ学ぶことが素晴らしくいいチャンスで生まれ変わる機会です。とても熱い男です。Google で熱い男と検索したら、この松岡修造さんが出てきました。熱かった、正義感あった、雷の子であった。しかしイエスのビジョンはそのままとどまることじゃなくて、もちろんいい意味での熱さ、情熱があったわけですけど、将来愛の人に変わるようにビジョンがありました。続けてヨハネの第二ヨハネの手紙を読んでいきましょう。5節から読みます。さて夫人よ、あなたにお願いしたいことがあります。私が書くのは新しい掟ではなく、初めから私が持っていた掟、つまり互いに愛し合うということです。愛とは御父の掟に従って歩むことであり、この掟とはあなた方が初めから聞いていたように愛に歩むことです。この手紙で一番伝えたいメッセージは、互いに愛し合いなさい。これは新しい命令ではなく、初めから持っていたものです。愛し合うことは従順に従うことが重要であり、最終的に愛のうちに歩むと話しています。ここでイエスが改めて、ヨハネが自分がイエスから学んだことを心に深く刻みながら何十年も実行することによって、その言葉は彼の人生の歩みそのものになりました。私たちは急に短い期間で生まれ変わるわけではないです。もともとの性格の弱さ、または罪などが簡単に変わる、乗り越えられるわけではないです。しかしイエスの愛にとどまり続ければ、神様の力によって生まれ変わることができます。ここでこの聖句から3つの大事なステップを学びます。まず何を教えてもらったかということを振り返ることが大切です。最近皆様も D グループとかで学んだことを話し合ったりとか、それを共有したりとか、これは素晴らしいことであります。ここで進めたいことは、時々自分がシェアしたこと、話したこと、変わりたいと話したことを振り返っていただけたらいいと思います。なぜかというと、私たちは一直線でスムーズに成長するわけではないです。自分が教えられたことを定期的に振り返ることによって、私たちは忘れないでいられます。最近ユースミニストリーでは、子どもの救いがあった中で、子どもも親もメタノイをしていくので、そのプロセスを振り返るように進めていきます。このプロセスの中で、この何ヶ月、この何年の中で、改めて何を学んだのか、どういう部分が具体的に助けになったのか、そして振り返って終わるだけじゃなくて、振り返ったことを確信として心に刻んで、助けられた人が今度次の人を助ける側に変わるということを実践しています。2番目、従う。やっぱり振り返る、考えるだけじゃなくて、続けて実行していく、反復することは大切です。そして3番目、歩み続けること。長い期間を続けると、これはやることじゃなくて生き方に変わります。私もクリスチャンになって長年生きる中で、最近自覚していることはこれです。クリスチャンとして大切なのは、その瞬間その瞬間何を言うかとか何をするかではなくて、自分がどのような人間なのか、どのような人格なのか、普段の生き方、歩み方はどういうものなのか、そういうことが最も大切だということを考えています。9節にこう書いてあります。手紙に戻ります。誰であろうと、キリストの教えを超えてこれにとどまらないものは神に結ばれていません。その教えにとどまっている人にこそ御父も御子もおられます。 日本語だと、まあ、キリストの死を超えてっていう表現ですけど、英語の聖書だと runs ahead、 先走ってしまう、okay? そうしないことを注意してしまいます。私たちは時々次へと乗り越えたと思って先走って越えていこうと思いますけど、深く刻まらないとイエス・キリストの言葉が私たちのものになっていかないです。改めてこのヨハネの13章、これはヨハネが若かった時、おそらく20代の時にイエス様からいただいた言葉である。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい。これは言葉だけではなくて、イエスが自ら足を洗ってその後十字架にかかることによって自らの人生で示されたものでありました。このことは何十年後のヨハネの心の中に深く刻まれていました。イエスが彼の足を洗っている姿を60年経っても実はよく覚えています。年を重ねていく中で過去を振り返るときに全く覚えてないこともあれば、鮮明に覚えていることがあるんですよね。ヨハネにとってはこの最も大事な言葉、この場面は一生彼の心から消えなかったです。2番目のポイントに行きたいと思います。2番目のポイントは、もてなし使える人へというポイントです。続けて今度は第3ヨハネの手紙から読んでいきたいと思います。第3ヨハネの手紙1節から4節を言います。長老の私から愛するガイオへ、私はあなたを真に愛しています。愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての面で恵まれ健康であるようにと祈っています。兄弟たちが来てはあなたが真に歩んでいることを証ししてくるので、私は非常に喜んでいます。実際あなたは真理に喜んでいます。自分の子供たちが真理に歩んでいるときほど嬉しいことはありません。この手紙も冒頭で愛してますと書いてあります。ガイオという方はどういう人物かは分かりませんけど、同じ心を持った素晴らしい弟子であることが分かります。そして長老になったヨハネは自分の子供が真理に進んでいることを嬉しく思っています。若い時はどちらかというと自分のことを中心に、自分が頑張る、自分が認めてもらう、そういうフォーカスがありましたけど、長老になったヨハネは生まれ変わっています。続けて読みましょう。5節、愛する者よ、あなたは兄弟たち、それもよそから来た人たちのために誠意を持って尽くしています。彼は教会であなたの愛を証ししました。どうか神に喜ばれるように彼らを送り出してください。この人たちは皆のために旅に出た人で、異邦人からは何ももらっていません。だから私たちはこのような人たちを助けるべきです。そうすれば真理のために共に働くものになります。一世紀の終わりの手紙なので、強い迫害の中で多くの兄弟姉妹たちが命がけで選挙活動を行っています。コミュニケーション手段も難しかったので、ほとんどの場合、福音を述べ伝えるためには全く会ったことがない、連絡もない中で、サポートがない中で、彼らは世界中を回っています。このように福音を述べ伝えている多くの人のために、ガイオはもてなすものとなりました。ヨハネの心をそのまま真似しています。そしてこのようにヨハネもガイオも多くの人たちがもてなすことによって、これらの宣教者の人生がサポートされていきます。そしてこのようにもてなしてサポートすることは、真理のために働く者としてとっても大切な一つの教えであることを教えます。第一ヨハネの手紙でヨハネはこう言います。イエスを私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が必要なものにことかくのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おう。ヨハネの人生の中に常にイエスの十字架が刻まれていました。そして多くの愛を受けているからこそ感謝して多くの愛を施す、それがもてなす心のベースであり喜びであります。ぜひ 兄弟姉妹たち、特にベテランの兄弟姉妹たちにお願いしたいです。周りの多くの兄弟姉妹たち、友人、もてなしていきましょう。コロナでなかなか会えない中で、兄弟姉妹たちだけでなく多くの友人たちは交わり、そして話すこと、そしてもてなされること、愛に飢えていることがあると思います。これからのコロナ状況が改善するとともに、チャンスが与えられているので生かしていきたいと思います。口先だけではなくて、もてなすこと、愛することを実践していきたいと思います。第3ヨハネに戻ります。私は教会に少しばかり書き送りました。ところが指導者になりたがっているディオトレフェスは私たちを受け入れません。だからそちらに行ったとき、彼のしていることを指摘しようと思います。彼は悪意に満ちた言葉で私たちをそしるばかりか、兄弟たちを受け入れず、受け入れようとする人たちの邪魔をし、教会から追い出しています。愛する者よ、悪いことではなく良いことを見習ってください。ここで一人問題児、デオテレペスという兄弟が紹介されます。ガヨと違ってもてなすどころか、自分が一番になりたいと思っています。自分が頭になろうとしている、自己中心とプライドに満ちた人、人の言うことを聞かない。ヨハネの17章ではイエスが一致のために祈りましたけど、このような罪は一致を壊してしまいます。で、ここで注目したいことは、若い時の雷の子だったらデオトレフィスをどうか、ね、火から天を振って焼き滅ぼそうかと言ってたかもしれませんけど、このように命じません。このような悪の行う人は避けて、神様に委ねていきましょう。つまり悪を自らの手で正義感で滅ぼそうとしていないです。そして何よりも改めて話していくことは、悪い模範じゃなくていい模範を学んでいくこと。もしかすると私たちの心一人一人に、このディオテレペスのような心があると思います。自分が分かってほしい、認めてもらいたい、目立ちたい、人の上に立ちたい、過度の承認要求、これはすごく心として注意していきたいと思います。改めて謙虚な、使えるしもべになりましょう。シンプルに愛されたから、愛する者として見返りを期待せずに生きていきたいと思います。最後にヨハネ19章26節から27節を読みたいと思います。イエスは母とそばにいる愛する弟子とを見て、母に、夫人をご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。十字架の上で苦しみの絶頂にいるイエスを、実はヨハネが自分の目でその姿を見ました。そしてその時にイエスに自分の母マリアを愛するようにと命じられ、そして同時にマリアがヨハネを自分の息子のように愛しなさいという言葉、これは一生忘れられる言葉ではなかったと思います。最も苦しかった、痛々しかった中で、そこにあふれるイエスの愛がありました。こんなに苦しくても愛してくださっているなら、おそらくこの十字架の前に見上げたイエスの姿、その愛はヨハネの人生を大きく変えることができました。そしてそれこそが真の愛に生きる姿だと思ったのではないかなと思いました。使徒のヨハネは晩年エフェソに住み、最後までイエスの母マリアの世話をしたと言われました。これを言われた場面では、実はイエスと母マリアだけじゃなくて、自分の母サロメもそこにいます。つまりヨハネは二人の母の面倒を見ました。雷の子だったヨハネが生まれ変わってイエスになり、愛の人生を全うしました。愛し合いなさいと語り続けただけではなくて、彼の生き方がそのものでした。私たちも愛されている者として、同じくイエスに愛されている者として、他の人々を愛して生まれ変わる希望があります。どうか私たちもヨハネのように家族や友達を愛していきましょう。イエスが愛しておられた弟子ヨハネだけではなくて、私たちもヨハネと共に生まれ変わっていきましょう。ありがとうございます。